広報千代田、令和4年2022年12月5日発行、第1581号、広報千代田、あなたに届ける SDGs。 今号の特集では、持続可能な開発目標 SDGs のうち、特に目標4を目指して取り組んでいます。千代田区は引き続き SDGs に取り組んでいきます。目標4、質の高い教育をみんなに、サステイナブルディベロップメントゴールズ。特集、大正時代ってどんな時代？大正時代を代表する画家、竹久夢二の作品を日比谷図書文化館で一挙紹介。大正の生活文化と千代田区。大正時代はたった15年の間に政治や経済、社会や文化の面でも様々な変化が起こった時代でした。こうした時代の千代田区では、街並みや人々の生活にどのような様子が見られたのでしょうか。3つのトピックから眺めてみます。トピック1、東京駅の開業と丸の内の街並み。今年開通150年を迎えた鉄道。明治5年、1872年当初は、新橋・横浜間のみでしたが、同16年、1883年には上野・熊谷間が、同23年、1890年には新橋・神戸間が全通し、東北までの路線も広がりました。その後、宿改正により、密通だった上野・新橋を結び、途中に中央停車場・東京駅設置が決定しました。大正3年、1914年に東京駅が開業すると、丸の内の開発が進みました。東京中央郵便局や東京海上ビルジング、日本工業クラブ会館などが次々と竣工し、丸の内はビル建築ラッシュを迎えます。皇居と東京駅を結ぶ行幸道路、行幸通り、御幸通りの両側に、アメリカ式の丸の内ビルや、日本郵船ビル、東京海上ビルが立ち並ぶ光景は、一丁ニューヨークと呼ばれました。こうした街並みは、関東大震災で被害を受けましたが、震災後に修復、再建され、現在まで続く丸の内オフィス街の礎となりました。写真、鉄道開通50年、祝典記念絵はがき、大正10年。トピック2、演劇、映画、レコード、大衆文化の発展。生活様式の洋風化、近代化が進み、演劇や映画、レコード、ラジオ放送などの大衆文化が花開いたのも大正時代の特徴です。演劇は明治末期に有楽座や帝国劇場が設立され、帝劇ではオペラも上演されました。その後、浅草オペラの上演が始まり、日本初のオペラブームを巻き起こしました。映画は当時まだ無声で活動写真と呼ばれ、明治29年1896年に神戸で初めて上映されました。翌年、近畿間で東京初上映となり、東洋キネマ、神田日活館などが名門映画館の地位を築きました。レコードは明治36年、1903年に片面版で発売され、大正に入ると両面版になりました。帝国劇場で上演されたトルストイの復活で、カチューシャ役の松井須磨子が歌ったカチューシャの歌は日本初の流行歌となり、レコードは2万枚を売り上げました。現代の私たちが CD やスマートフォンから流れる曲を聴くように、自分の聴きたい歌を手元で聴くという文化は大正時代に生まれたということになります。写真、大正13年2月興行の帝劇のチラシ。トピック3、女性の社会進出とメディア。高等教育や大学教育の普及や第一次世界大戦による好景気と都市化、工業化を背景に、都市ではインテリとサラリーマンが急増しました。男性だけでなく、 女性の職業も多様化し、バスガールやタイピスト、電話交換手などで働く職業婦人が登場しました。女性たちはショートカットや洋装など先端のファッションで銀座や日比谷を歩き、モダンガール、モガと呼ばれました。もちろん、すべての女性がモガになったわけではなく、サラリーマンの増加は反対に家事に専念する女性を増加させ、主婦という言葉が浸透したのもこの時代です。こうした女性像は大衆メディアの発展によって伝播しました。その代表的なものの一つに、大衆雑誌の存在があります。明治20年創刊の中央公論を皮切りに、大正に入ると改造やキング、白樺などさまざまなジャンルの雑誌が続々と発行され、大正デモクラシーを牽引しました。婦人雑誌としては婦人公論、主婦の友などがありました。明治から大正にかけて活躍した女性活動家の平塚来長や与謝野晶子は番町に居住した時期もあり、区にとってゆかりのある人物です。こうしてみると、現代までつながる町並みや風景、文化の基礎が大正時代に築かれたことがわかります。ハイカラ、モダン、文化的、当時の流行語は一見明るい時代を彷彿とさせますが、戦争や災害が続き、政治も行き詰まりを見せていました。大正時代は、人々が世の中の閉塞感から脱却しようと必死にもがき、変化を求めた時代でもあったのです。大学生がびっくり、大正時代の出来事ランキング。大正時代に当たり前だったのはどんなこと？千代田区×区内11大学魅力発信プロジェクトに参加する大学生26名が驚く出来事をランキング形式で紹介します。皆さんはいくつ知っていましたか？ランキング1位、デパートは靴を脱いでから入店していた。買い物をする際は下足をスリッパに履き替えるか、靴にカバーをかけて入店しなければなりませんでした。しかし大正12年頃から土足で入場できるようになり、デパートに足を運びやすくなったことで、ウィンドウショッピングが盛んに行われるなど、デパートの大衆化が一層進みました。ランキング2位、女性に人気のある職業の一つは、デパートの店先で商品を身につけてポーズを取る仕事、イコールマネキンガール。女性の社会進出が進むにつれ、〇〇ガールと呼ばれる職業が人気を博しました。マネキンガールはファッションモデルの草分けと言われています。他にもバスガール、女性車掌、ガソリンガール、ガソリン販売などもありました。法政大学3年、小呂隼人さん、武井優香さん。人間が商品を身につけて立っていたなんて知らなかった。かなり疲れそう。ランキング3位、15年間だった。現在の大学生は31年間続いた平成生まれが多数を占める中、大正時代はその半分の15年と日本で一番短い時代です。しかし、その短さにもかかわらず、女性の社会進出や欧米文化の流入、政治的反乱など現代を考える上で大きな意味を持っています。ランキング4位、映画は無声だった。大正時代は映画館が次々と開館し、無声映画が流行。動く写真に活動弁信によって字幕と場面の状況が解説されました。活動弁信の中でも人によって映画の解説の仕方が変わるため、個性的な説明をつけ人気を博した人もいました。明治大学3年、渡辺あずささん。現在と大正時代が異なりすぎる。現在の映画様式が始まった当初は受け入れるのに時間がかかっただろうな。ランキング5位、ラジオ放送の始まりは大正時代。新聞などはあったものの、世の中の情報を素早く伝えてくれるラジオ放送を家族みんなで囲んで聞いていました。 当時ラジオは高価なものでしたが、次第に人々の暮らしに欠かせないものとなっていきました。大正生まれの証言。大正11年生まれの100歳、小黒光さん、神田猿楽町在住。大正時代の出来事はもう遠い昔のことですからよく覚えていませんが、私が映画館で見たのは字幕が入った洋画でした。またラジオは家にあって、相撲中継の放送を父と一緒に聞いたことが今でも記憶に残っています。大正10年生まれの101歳、立花忠輝さん、九段北在住。マネキンガールは懐かしいですね。実際に目の前で見たんですよ。また無声映画の活動弁士は大きな声で一生懸命動いていましたよ。ラジオは確かに高かったな。15歳くらいの時に聞いていました。